皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、10月12日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は何もしない内閣です。何もしない内閣って言ったら何のことか皆さんお分かりだと思いますね。岸田内閣のことであります。最近あまりにもですね、まあくだらなくてか、まあ、どうでもいいような話が多いんで、日本の政治の話はほとんどしないんですけども、まあたまにはですね、日本の政治の話も、まあしてみようかなと思うんですけども、別に特に興味があるわけでもないんですが、それにしても何もしないですね。あれだけこう、まあ何もしないで座り込んでる内閣ってのは珍しいんじゃないかと思うんですね。なんか今財務大臣がどっか外国行くんだっつんで、審議もしないと1週間、開店休業だって言うんですね。そんなことないでしょうがな、なんで今やることあるんでしょうがな。で別に海外行ったってね、オンラインでいくらでも会議できるじゃないですか。まあ要するにやる気がないんだね。まあとにかく何て言うんでしょうかね、今のこの政治ってそのものすごいこう倦怠感、疲労感に満ち満ちてる感じがするんですね。もう山際大臣だって、山際大臣だって、細田議長だって、ただ座ってるだけということのようですよね。もう今更どうにもならないと、座ってるだけでひたすらこのまあ耐え忍んでるというだけだったんですね。まあそうでしょうね。岸田氏もですね、なんか座ってるだけですね。いろいろ勇ましいことを最初言ってましたね。所得倍増とかですね、言ってましたけど、それがいつの間にか資産倍増になって、最近何も言わないと。そして何もなくなったと何もしないということですね。こう私前からこう特に清和会の時代からこう思ってたんですけども、現実を自分でその判断する能力っていうのは非常に劣ってたと思いますね。まあ内調みたいなのはありますけども、所詮はその政局でしょ。政敵を横として政局有利にするための、まあ言ってみれば宮廷内のいろんな争いごとのいろんな情報収集ですよね、内調だなんてあってですね。ですからこう世界大で起きてることについてはみんなアメリカに任しちゃったと。アメリカに任して言われたことだけやればいいと、はいかイエスか喜んでで、ね、やればいいと、それ言えないやつはやめろと。まあ、特に小泉内閣以降は本当にそういう時代だったと思うんですね。だからそのアメリカが帰っちゃうとですね、何もできないんじゃないかと思うんですね。例えば北朝鮮のこと一つとっても、私はすごいことだと思うんですね。北朝鮮は核保有国の宣言をしましたね。で今回のその、まあ、ミサイル発射についても北朝鮮ははっきり言ってますけども、あれは戦術核を使った、まあ、演習だったと言ってますね。戦術核ですよ。戦術核の模擬弾を使ったですね、演習だったってこと言ってるわけでありますから、大変なことなんじゃないですか。でそこにそのアメリカの空母いたわけですよ。アメリカの空母ね、横須賀を母港としてる空母がいたわけで、アメリカの空母の、ね、目の前で北朝鮮が戦術核の演習をやってたということで、もう少し騒いでもいいんじゃないですかね。もう少し騒いでもいいんじゃないかと思うんですけども、いやなんか知らん顔しちゃってですね、みんな黙り込んでますよね。なんかね、こう威勢のいい人とかいますよね。安全保障でもですね、いきなり弾撃てとかですね、何やってんだとか言ってこう騒ぐ人っているんですけども、まあ、喧嘩でもそうですし、まあいろんなこの揉め事でもそうなんですけども、ああやって林立てる人ってですね、全然役立たないんですね。なぜかというと、最初に弾が当たるか最初に逃げるかどっちかなんですよ。勇ましく騒ぎ立てる人はね、最初に弾が当たるか最初に逃げるかどっちかで、その後始末をしなきゃならないんですよ。もうわけのわからないやつがわけのわからないことをやって、最初に弾が当たるか最初に逃げると、残った人たちがその後始末するわけですよね。こんな迷惑なことはないわけでありますよ。まさにだから極右だとかいうのはその典型的な連中だよな。でまあ、日本なんかまあその程度済むんですけども、まあ、それがウクライナとかヨーロッパとかアメリカになったら、彼らが戦争までやらかしちゃったから、その後始末たりはですね、歴史的なものになって、まさに聖書の黙示録の世界のものになっていくわけですよね。 大変なことなんだけども、まあそういうのを見てるとですね、こう今やそういう消しかける人もいなくなっちゃったと。なんかこう林立てでですね、さあ飛び込めと、さあ戦争に飛び込めと林立てる人もいなくなっちゃったと、誰もいないというような状況で、これはなかなかね、今までのあの威勢はどこに行ったのかって話ですよね。それからその統一教会一つとったってですね、切れはいいのにですね、切れないらしいんだね。いや別に切ってもう一回ですね、あの雑巾が一回やり直してですね、ドブ板からやり直してですね、一軒一軒回ってですね、でやり直しますから、ぜひ私をね議員にって言って、それは何だって大臣経験者だって何だってやればいいじゃないですかね。でそうすれば別にいいんでしょ、別に統一教会から切れれば別にそれはそれで、その分についてはそれでよろしいんでしょ、やればいいじゃないですかね。なんでやらないですかね。若い議員もそうですな、それから市長だとか何とか地方にもいますけども、統一教会で切れない切れないって言うんだから切ればいいじゃないですか。で選挙妨害されたら何を言うんだと、統一教会と、黙っとれと、お前らですね詐欺まがいで壺売った金でですね政治家をなんて持ってるほかだろうと、私はすっかり改心したんだと、あんたらとは付き合わないと、攻撃すると言ってやればいいじゃないですかね。何をやってんですかね一体ね、クシュンとするばっかでですね、お粗末な話ですな。でなんかこうまあ役人に任しときゃですね、まあ今日一日対価なんか過ごすことしかやらないですよね。まあそれでも十分じゃ十分で、まあ、仕事できない人になんか余計な仕事させると大変でしょ。あの不器用な人にですね皿とか拭かせると皿落として割りますよね。あとなんか不注意な人に片付けさせたらなんか必ず落っことすし、それから掃除させれば必ずですねどっかなんか汁こしが残りますよね。だから全部あとでやり直しになるわけですよ。だからこうできないやつになんか余計な仕事させるとかえって周りが迷惑して後が迷惑しますからね。そういう意味で言ったら何もできない人には何もさせないのが本当は一番いいんですよね。でもなんかだんだんそうなってんじゃないですかだんだんそうなってきて、あの何もしないままですね、そこに終わってるようなそんな展開にこうなってきてんじゃないですかね。いやー面白いなと思いますよね。何もしない内閣は何もできないから何もしないというふうに本当になってきてんじゃないんですか。まあ本当なんかもう明治朝政府っていよいよ終わったなと思いますね、これを見てると。世界情勢だって結局は英米についてずっとやってきたってことでしょ、明治以降ね。まあ幕末からですけども、まあその英米がもういよいよ帰ると、帰りますということで、もう英米なんか今めちゃくちゃですよね。あのイギリスなんか金利が大暴騰しちゃって、それでエネルギー価格も大暴騰しちゃって、ポンドも大暴落しちゃって、もうあれほとんど収拾つかない状態ですよね。だからアメリカなんかも国内で殺人だなんだってめちゃくちゃなっちゃって、それはトランプ出てきて軍が出てくるにしろですね、やっぱなんかアメリカ人をもうアメリカをもう一つ一つの国にするっていうのは本当に大変なことだと思いますね。まあできるんだろうかって思うぐらいですね。まあできるんだろうかと思うんですけどもね。だからそういうのを見てるとですね、まあなんか本当にあの植民地って言いますか、属国で安住してたんだなってこと分かりますね。そのゲームのルールを作るところは人に任せておくと、でそのルールの上でまあ勝負して、で勝てばそれでいいというだけのことだったと。だからゲームのルールが変わるときには何もできないということですね。同じことは中国もそうですね。中国なんかも完全そうだし、世界の新興国それから資源国みんなそうなんですよ。よく見てりゃですね、自分とこでね絵描いてたらロシアぐらいのもんですよ。ロシアはさすが立派なもんだね、自分で絵描いてですね、通貨も改めてから貿易も何もね、金融も改めてというふうにやってますね。デジタルルーブルを出して、それはその一般の通貨としては使えないようにすると、なんか指定されたというか登録された貿易決済のためだけに使うとかね、なかなか立派なもんですね。あの貿易に使うお金を自由に使わせると、それが金融に回ってやがてそれがバブルになって世界をぶっ壊すというね、まさにその根幹の部分で、貿易に使う金はあの他の金としては使えないようにするったら、よく考えたなと思いますよね。よくあのねロシアとんでもないとかロシア愚かだとかいう人がいるんですが、私はあんまりいいイメージがないですね。 まあ、昔ねアメリカの会社で働いた時にソ連軍の人がいましてですね、すごい頭良かったんですよね。だからなんかソ連圏の人ってすごい頭いいっていうイメージしか実はないんですよ、私は自分の経験としてですね。なんであんなロシア人はバカだとかね、仕事できないとか言うのかよく理解できないですね。ソ連は愚かでしたよね。プーチンの言うようにソ連は愚かだったんですよ。それは間違いないんだけども、ソ連やめてからですね、随分賢くなってきたんじゃないですか。反対に昔のソ連みたいになっちゃってるのがアメリカの民主党だとか EU だとか、それから今の日本政府なんですよ。昔のソ連みたいだね。だからまあ皆さんも思うと思うけども、日本のね、政府見てて俺たちあんなバカじゃねえぞと思うと思うんですね。ほとんどの人は、まあ、今の自民党とか日本政府見ていて俺はあんなバカじゃないぞと思うと思うんですよね。あそこはやっぱりバカの吹き溜まりで、まさに前から言ってるようにあれですよね、鍋底の下ですよね、あれすり鉢の底ですよね。結局だから小選挙区制度っていうのはそういう人たちでもちゃんと就職できるいい就職先なんだよね。小選挙区制度ってのは実にいい、まあ愚か者でもちゃんとねバッジつけてバッジ屋になれるっていうすごい制度で、でこれを詐欺的に利用して日本を操る連中が、まあ、今まで操ってたんだけどもう帰っちゃったと、だから取り残されちゃったという、まあ簡単に言えばそういうことですよね。まあですから何もしないけども、まあこのまま行くんじゃないですか。で統一教会の問題とか国葬の問題っていうのはもう極めて国民の反感が強くて、でこれ変わらないでしょ。そうすると次首相を誰にするかといったっても開口一番この問題ですね。あんた国葬どう考えてんのと、あんた統一教会どう考えてんのと、これ時間経ったってみんな忘れないですよこれ。そのうちにねもう金融市場ってなんだって今日も随分株下がってんねこれね。まあ下がりますわな、世界中で利上げやって日本も日銀もマネタリーベースは大きく縮小させてますから、それは混乱はするわけですよね。何もできないわけでありますよ、みんな怒り出しますよそんな罠に。何もしないのも限度がありますからね。まあ大体するとこれで終わりじゃないですかね。で終わりになった後困るんじゃないかって言うんですが、終わり終わりなんだよ、その対案なんかないんだよね、対案はありますかって対案なんかないんだよ。その言ってみればね、施しようがないってあるんですよ、うん、もう医者もそうでしょ。あもうちょっとこれ以上治療はありませんってとかあるでしょ。 それ超えてるわけですよ。だからもうそこ終わりなんだよ。だから他のこと考えたらいいんだよね。別に女もなしはなしでですね、なんとなくなんのよ女もですね、今のシステムいくつかなくなるんでしょうけども、まあその後人の生活は続きますから、まあ何とでもなんです。世の中ってダイナミックなんですよ。結局なんかソ連型の世の中って言いますか、アメリカ民主党型っていうか今の政府型の世の中、この発想ってのはね、うんと狭いところの秩序の中でみんな生きてるんですよ。うんと狭い秩序と人間関係の中で生きてるから、大きく変わるってことはイメージできないんだね。そういう時はですね、少し目を閉じてですね、じっとしてるといいと思いますよ。目の前、自分の周りがみんな変わってくれますから。見てると怖いでしょうからね。だから余計なニュースとかですね、こう聞くと怖いっていう人いますから、あんま見ない方がいいですよ。別に自分が見ても見なくて世の中変わっていきますから、あんま関係ないですから。で、ある程度ですね、動いたところで目を開けてですね、さてここはどこかな、どこがもかしこもです、とにかく今自分はいるんだと、そこから始めればいいわけで、良いも遅いも早いも言ったって、どうせ見たって何も準備できなければ、目閉じてですね、しばらく変わってくるまで、なんか他のことやってたらいいですよ。ちょうどいいぐらいですよ。騒げば騒ぐだけろくなことないですから、それは決して皮肉で言ってんじゃなくて本当のことなんです。とにかくですね、心が不安になってですね、ジタバタするともっともっと大変なことになるんです。理性的に物見て腹くくれない人がですね、やたらに大変なとこ行くとですね、もうしっちゃかめっちゃかになりますから、もうそれですね、周りも大変なんで、そっちの方がね、目閉じてですね、少し静かにして他のことやっといてもらった方がで十分ですから、何もしなくても世の中変わりますから、その人が何もしなくてもね、それは現実的なことなんですよね。ですからまあこう何もしない内閣って言うんだけど、何もしない人とか何もしない組織ってよくあるでしょう。まあああいう風になってくんだね。まあだからでも同時にあれ終わってんだね、ブラックホールはね。だから今の日本の政治見てると、もうブラックホール終わってるって感じがしますよ。誰も何も締めに来ないわね。終わっちゃってて誰も何も締めに来ませんわ。ブラックホールは蒸発したんじゃないですか、すでにね、バイデンとかもそうだね、ブラックホールは蒸発しちゃうように見えますね。 だからなんか瓦礫だけ残って見えちゃったと、瓦礫と立ち尽くす人々だけ残っちゃったって感じだね。それからウクライナのこともですね、なんか私やっぱ不思議に思うんだよね。誰か今日新聞にどれかに書いてたんですけど、ロシアの新聞だったかな、なんでそれプーチンはあの150人の司令部を空爆しないのかってことだね。あれあのキエフに150人の NATO 司令部があるんでしょ。150人並べて、あれはあのロシアの国防大臣が言ってましたよね、150人の NATO 関係者並べて、でキエフに総司令部があって、これでまあそのウクライナ戦争を指揮してると、まあその中にはウクライナ軍もまあいるというような形でね、最初にそこを普通叩けば簡単だと思うんだね。今回もだからあのインフラなんか見ててもですね、まあ、一番初めなんかロシアはなんかミサイル撃ち込んでましたけど、あとはなんかじわじわじわじわ戦争やってて、で今回も真っ先にその150人の司令部を爆破するのかと思ったら、あれ爆破しないんだね。あれ間違いなくなんかありますよね。要するに人捨て場武器捨て場にするんでしょ、今回のウクライナを。人捨て場武器捨て場であり、そしてこの大敗北で EU とか NATO とかバイデン民主党とかディープステートを全部崩壊させるために、そのあえて最後までやらせる気なんでしょ。でそうしないとまた戦争みたいなことが起きるから、頭取ったって次いますよね。要するに軍だって何だって官僚組織なんだから、頭取ったって必ず下からまた出てくるわけで、それまたしばらくすると戦争準備みたいになっちゃう。だから中東みたいにずっと戦争が終わらないみたいになっちゃう。だから頭だけ取ったってダメで、むしろ収拾つけなくなっちゃうから、ね、こうバラバラになっちゃってですね、やっぱり最後までやらせて、でその上から下まで完全に敗北すると、上から下まで完全に敗北するところまでやらせるということなんじゃないんですか。あれはフリン将軍ね、あの人が言ってましたけども、いやプーチンは大胆だと、自分たちの安全のために全てを犠牲にするって言ってましたけど、俺も本当そうだと思いますね。金融経済はもちろんのこと、そのオリガルフィア追い出しちゃったでしょ。それから何て言いますかね、その戦い方だって自分たちの犠牲を最初にしようと思えば全然違う戦い方ありますよね。しかしウクライナ東部南部ね、やっぱ元気づけて彼らに自分の領土を守らせて誇りを持たせて、なまちロシアにがね救ってやったんじゃないんだと、ロシア戦ってロシアに入ったんだというふうにしとかないと、後でなんかいろいろ言われちゃいますよね。ロシアに救ってもらったんだ、難民みたいに言われちゃうし、そうじゃないわけですね、ああいうふうに戦えば。それから西側だって頭取っちゃって終わりにするだけだと必ずまた出てきますから、全部終わりにすると、上から下まで根っこの葉まで全部腐らせるというふうに、やっぱり時間がかかるわけですね。敗北を積み重ねていくわけですから、これすごい犠牲が出ますよね、そんなことやってるとね、攻める方もね。いやだから大胆だったのはそうじゃないですか。やっぱりあのプーチンの演説の中で、西側の一極体制をぶっ潰すんだって言ったところは、まさにあれがすごいですよね。まさにあそこですよ、今回やってるのね。今回っていうか、もうウクライナ戦争って最後の戦争ですよね。実際には91年のソ連崩壊のあそこから問題がスタートして、99年にプーチンが大統領代行になったところから反撃が始まってるわけですね。だからもう20年以上にわたって反撃やってて、その一番最後の最終戦争です、今回はね。あとイスラエルもそうですけどね、最終戦争なんですね。今回なんか特別いきなり始まったんじゃなくて、巡り巡って今回一番最後になってきてるわけで、だからまあ言ってみれば、最後の仕上げはきっちりやるということなんだろうと思うんですよ。これが初戦なんかであればね、まあちょっとやって一回引いて様子見るってやり方もあるんでしょうけども、まあ本当に最終戦争だから、まあこの大きいように見えてですね、ディープステートとか実際にはそう人数もういないんじゃないかと思うんだよね。自分たち大きく見せてるだけで、実際にはそうそういないんじゃないかと思うんですけどね。まあそんなことでやってるから、まあすごい大したもんだよね。そういうのに比べると本当まあ日本も静かなもんだね。中国だって静かなもんだね。コロナでロックダウンするぐらいのもんでしょ。あれ全く経済音痴だから、金融経済音痴だから、もうなすすべもないですね、今の中国なんか見てるとね。ヨーロッパももうなすすべがないよね。みんななんかへたり込んじゃってますよね。 すげえなと、なんだかみんなバブルの崩壊とか戦争とかね、そんなことがあったらいきなりねへたり込んじゃうと。でもこういうのっていうのはやっぱり次に変わるってことなんだね。へたり込んだやつはいなくなって次また誰か変わるわけで、それが今の政府から出てくるとは限らないんだね。全然違うところから出てくる可能性も多いにありますので、まあなんかシステムも変わる時ですからね、なんかすごい激しい世の中になったなと思いますね。まあしかし岸田内閣これからどうするのかね、見ものだなと思っております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、何もしない内閣ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。